幕がまた降りた。峰子とよし子が席を立った。三四郎も続いて立った。廊下まで来てみると、二人は廊下の中ほどで男と話をしている。男は廊下から出入りのできる左側の席の戸口に半分体を出した。男の横顔を見たとき、三四郎は後へ引き返した。席へ帰らずに下足を取って表へ出た。本来は暗い夜である。人の力で明るくしたところを通り越すと、雨が落ちているように思う。風が枝を鳴らす。三四郎は急いで下宿に帰った。夜半から降り出した。三四郎は床の中で雨の音を聞きながら、尼寺へ行けという一句を柱にして、その周りにぐるぐる停滞した。広田先生も起きているかもしれない。先生はどんな柱を抱いているだろう。与次郎は偉大なる暗闇の中に正体なく埋まっているに違いない。明くる日は少し熱がする。頭が重いから寝ていた。昼飯は床の上に置き直って食った。また一寝入りすると今度は汗が出た。気が疎くなる。そこへ威勢よく与次郎が入ってきた。夕べも見えず今日も講義に出ないようだからどうしたかと思って尋ねたという。段四郎は礼を述べた。何、夕べは言ったんだ。君が舞台の上へ出てきて、峰子さんと遠くで話をしていたのもちゃんと知っている。三四郎は少し酔ったような心持ちである。口を聞き出すとツルツルと出る。与次郎は手を出して三四郎の額を押さえた。だいぶ熱がある。薬を飲まなくっちゃいけない。風邪をひいたんだ。演芸場があまり暑すぎて、明るすぎて、そして外へ出ると、急に寒すぎて暗すぎるからだ。あれは良くない。いけないったって仕方がないじゃないか。仕方がないったっていけない。三四郎の言葉はだんだん短くなる。与次郎がいい加減にあしらっているうちにスースー寝てしまった。一時間ほどしてまた目を開けた。与次郎を見て、君そこにいるのか、と言う。今度は平静の三四郎のようである。気分はどうかと聞くと、頭が重いと答えただけである。風邪だろう。風邪だろう。両方で同じことを言った。しばらくしてから三四郎が与次郎に聞いた。
君、この間、峰子さんのことを知ってるかと僕に尋ねたね。
峰子さんのこと、どこで？
学校で。
学校で？いつ？
与次郎はまだ思い出せない様子である。三四郎はやむを得ず、その前後の当時を詳しく説明した。与次郎は、
なるほど、そんなことがあったかもしれない、
と言っている。三四郎は随分無責任だと思った。与次郎も少し気の毒になって考え出そうとした。やがてこう言った。
じゃあ、なんじゃないか。峰子さんが嫁に行くという話じゃないか。
決まったのか？
決まったように聞いたが、よくわからない。
野々宮さんのところか？
いや、野々宮さんじゃない。
じゃあ。
と言いかけてやめた。
君、知ってるのか？
知らない。
と言い切った。すると、与次郎が少し前へ乗り出してきた。
どうもよくわからない。不思議なことがあるんだが。もう少し経たないとどうなるんだか見当がつかない。
三四郎はその不思議なことをすぐ話せばいいと思うのに、与次郎は平気なもので、一人で飲み込んで、一人で不思議がっている。三四郎はしばらく我慢していたが、とうとうじれったくなって、与次郎に峰子に関するすべての事実を隠さずに話してくれと請求した。与次郎は笑い出した。そうして医者のためかなんだか、飛んだところへ和刀を持って行ってしまった。
バカだな、あんな女を思って。思ったって仕方がないよ。第一、君と同い年ぐらいじゃないか。同い年ぐらいの男に惚れるのは昔のことだ。八百屋七時代の恋だ。
三四郎は黙っていた。けれども与次郎の意味はよくわからなかった。
なぜというに、二十歳前後の同じ年の男女を二人に並べてみろ。女の方が万事弱ってたね。男は馬鹿にされるばかりだ。女だって自分の軽蔑する男のところへ嫁に行く気は出ないよね。もっとも自分が世界で一番偉いと思ってる女は例外だ。軽蔑するところへ行かなければ独身で暮らすより他に方法はないんだから。よく金持ちの娘や何かにそんなものがあるじゃないか。望んで嫁に来ておきながら亭主を軽蔑しているのが。峰子さんはそれよりずっと偉い。その代わり、夫として尊敬のできない人のところへは、初めから行く気はないんだから、相手になるものはその気でいなくっちゃいけない。そういう点で、君だの僕だのは、あの女の夫になる資格はないんだよ。
三四郎はとうとう、与次郎と一緒にされてしまった。しかし、依然として黙っていた。
そりゃ君だって僕だって、あの女よりはるかに偉いさ。お互いにこれでもな。けれども、もう五、六年経たなくっちゃ、その偉さ加減が、かの女の目に映ってこない。しかして、かの女は五、六年じっとしている気遣いはない。従って君があの女と結婚することは、風馬牛だ。
与次郎は風馬牛という熟字を妙なところへ使った。そうして、一人で笑っている。
何もう五、六年もすると、あれよりずっと上等なのが現れてくるよ。日本じゃ今女の方が余っているんだから。風邪なんかひいて熱を出したって始まらない。
何世の中は広いから心配するがんものはない。
実は僕にもいろいろあるんだが、僕の方であんまりうるさいから、御用で長崎出張すると言ってね。
なんだそれは。なんだって僕の関係した女さ。三四郎は驚いた。
何よ、女だって、君なんぞのかつて近寄ったことのない種類の女だよ。それをね、長崎やバイキンの試験に出張するから、当分ダメだって断っちまった。ところがその女がリンゴを持ってステージ上まで送りに行くと言い出したんで、僕は弱ったね。
三四郎はますます驚いた。驚きながら聞いた。
それでどうした？どうしたか知らない。リンゴを持ってステーションに待っていたんだろう。ひどい男だ。よくそんな悪いことができるね。悪いことでかわいそうなことだとは知ってるけれども、仕方がない。はじめから次第次第に、そこまで運命に持っていかれるんだから。
実は、当の先から僕が以下の学生になっていたんだからな。
なんでそんな余計な嘘をつくんだ。
そりゃ、またそれぞれ事情のあることなのさ。
それで、女が病気の時に診断を頼まれて困ったこともある。
三四郎はおかしくなった。
その時は舌を見て胸を叩いて、いい加減にごまかしたが、その次に、病院へ行って診てもらいたいがいいかと聞かれたには並行した。
三四郎はとうとう笑い出した。与次郎は、そういうこともたくさんあるから、まあ安心するがよかろう、と言った。何のことだかわからない。しかし、愉快になった。与次郎はその時初めて、峰子に関する不思議を説明した。